小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はグリム童話とはをテーマに、グリム童話についてお話を伺いましたが、ちょっと最後の方で大事件が起きたという、
そこまで行ったんだよね。
そこまで行きましたよ ね、
ね、本当大事件なんですけどね、ちょっと振り返りながらいくと、1830年にね、グリム兄弟はゲッティンゲン大学のお兄様教授になり、弟の方はまずは図書館員になり、それから教授になるんですけどね、で7年間非常に実り豊かな学者としての生活を送るんですよ、で学生の方の評判も良くてね、とてもいい講義をしたらしいね。ところがね、1837年にですね、大事件が起きて、兄弟は大学から追放されるんですね。
追放、
そう、これはね、ドイツの大学の歴史の中でも非常に有名な事件なんだけど、ゲッティンゲン大学7教授事件っていうふうに言われてるのね、7人の教授が追放されたんです。
そんなに、
こういうことなのね、ヨーロッパでは前回も話したナポレオンのフランス革命の後ですね、ナポレオンがロシアまで行ったわけよね。でドイツとか小国を抑えてね、だけどそれがひっくり返ってナポレオンがセントヘレナに流刑になってしまった、でこの間も話した1815年ウィーン会議でもって、ヨーロッパ諸国は戦後の秩序を再構築したわけね、でその中でですね、大きく言うとそれぞれの国が2つの潮流に分かれていくの。1つはナポレオンたちによって起きた、いわばあれ民主革命ですからね、人民の方の民主的な憲法を作ろうという国と、それからもう一方は元の王政復古でね、昔のように殿様の方に戻ろうというふうに、ヨーロッパの国がそれぞれ分かれていくんですね、でゲッティンゲンが属していたニーダーザクセンという国は、王様がとても進歩的な方でね、進歩的な憲法を作るんですよ、ところがその方が憲法を作ってから4年で亡くなってしまってね、でその後甥御さんが後を継ぐんですね、で国王になるの、でこの人はだけども、もう逆で保守反動の方でね、議会に諮らずに叔父が作った民主的な憲法を破棄してしまうんですね、でそれに対して民衆がプロテストするわけ、特に学生たちがね怒って、ゲッティンゲンってもう大学そのものの町ですからね、町全体が大学みたいな町なんですよ、ですからそれで学生たちがそのデモを繰り返してですね、大騒動になったらしいのね、それでゲッティンゲンの教授たちも7人の教授がですね、その学生たちに連帯する声明を出すのね、で国王が激怒してですね、それに対して激怒して、その7人の教授をクビにするわけね、で特にその中の3人の教授はね、首謀者としてですね、その3日以内の国外退去っていう厳しい処分をするんですよ、でそのヤーコブはその3人の首謀者のうちの1人だったわけ。
入ってたんですね。
ダールマンという学長とね、もう1人の方と3人が首謀者と言われたのね、それから弟のビルヘルムも首謀者ではないけれども、その7人の中に入ってたわけですね、でその3人の首謀者は3日以内の国外退去でしょ。ですからヤーコブは1837年の本当に年の暮れだったそうですけどね、学生たちに守られてね、見送られてニーダーザクセンの国境まで行って、そしてその隣のヘッセンの国へ国境をまたいでカッセルに戻るんです。その時はもう劇的だったらしいね。非常に寒い日で、みんなに送られて国境で学生たちと別れてヘッセンに戻ったと。で弟のビルヘルムの方は3日以内ではなかったけれども、とにかくもう大学は追われちゃってますのでね、翌年の初めだったと思うな、やっぱりカッセルに戻ってくるんですね。でカッセルっていうのはヘッセン国の一つの町で、お母さんもその頃にはカッセルに来てたんです、というのはカッセルに弟たちがいたからね、弟や妹が住んでたから、お母さんはシュタイナウというその田舎町からそこへ引っ越してきて、弟妹たちと一緒に暮らしてたから、そこへグリム兄弟は戻るわけですよ。で2人は完全に失業状態。
そうですよ ね、
失業状態になるでしょ、もちろんだから周りの人は心配したわけだけども、その頃もヤコブもビルヘルも有名な学者でしたからね、 でお兄さんはドイツ言語学とそれから法律学の有名な方、弟の方は古代ゲルマン文学の有名な教授だった。なもんでお弟子さんたちとかそれから出版社がですね心配して、なんとかその稼げるようにしようという案ができたのね、
はい、
それでヘルツェルっていう出版社なんですけどね、それが案を出して兄弟にドイツ語辞典を作ってもらおうという計画だったんですね、
はい、
で2人ともドイツ言語学ですからね、
はい、
それでそれの発表をするんですよ。グリム兄弟によりドイツ語辞典を刊行しますという広告が出ましてね、それが1838年なんですね、
はい、
だから翌年だよね、追放された翌年すぐ出たわけだよね。それで彼らにはですね原稿料の前渡しという形でお金が払われた。すごいね、
そうですね、うん、
原稿料の前渡しという形でお金が払われて彼らはそれで食っていくんですね。
愛されてますね。
すごいでしょ。はい、でそのこの辞典はね百何十年かかって完結するんですけど、その後でまたお話しますけども、はい、グリム兄弟はですねそれでまあ原稿料で食ってた。それが1838年ね、
はい、
で40年になって、ね、1840年になってですねベルリン大学から招待が来るんですね。ベルリン大学の教授として声がかかって、それで実際に40年に1回ベルリン行ってみるんですけど気に入ってですね、はい、41年からベルリン大学教授になる2人が。すごいよ。38年39年がゼロ で40年もまあゼロでした。3年間無職をやって、はい、で41年からいきなりボーンとベルリン大学教授。
うそうですね、
ベルリン大学っていうのは当時ね、はい、ベルリンってそもそも田舎町だったんだそうですけども、はい、プロシアっていう国がですね新しいドイツ文化の中心を作ろうと思ってね、
はい、
で町を作ってで大学も作ってた。それでドイツのいろんな国から有名な教授、優秀な教授を集めてたんですね。でそれで彼らは呼ばれたわけ。
もう2人がかなり優秀な教授として知られていたんですね。
そうだったみたいね。でその時ね細かいことだけどもベルリン大学にその強力に推薦してくれたのがサビーニという先生ね。昔いて
サビーニ先生、
そう若い時のサビーニ先生、
はい、
その先生がもうこれももうドイツ法律学の本当トップですからね、
はい、
その方なんかが力になって呼んでくれたってわけね。
わあ、もうサビーニ先生の存在は本当に大きいですね、うん、
大きいですよ。でこの方の名前はね今でもね大きな百科事典引くと出てきますよ。ドイツ近代法学の創始者って書いてあるよね。
そんなにすごい方なんですね、うん、
そんな方だったんだね。その若い時に教わってるわけよね。
へえ、うん。
それでベルリン大学に呼ばれて41年からね、はい、正式になる。2人とも教授になっていくでしょ、はい、それでその後は45年ぐらいからはもう授業はほとんどしてないんですね、
はい、
名誉教授みたいなそういう言い方はなかったそうだけども、はい、ほとんど授業しないでそれで政治活動に入っていくんです。っていうのはねその頃ドイツって小国分立だったんですよね。バイエルンとかヘッセンとかニーダーザクセンとかで、それをビスマルクがですねプロシアの首相であったビスマルクが近代世界ではこういう小国ではやっていけないと言うんでドイツ全部を大統合しようとするわけね。それでいろんな政治的な駆け引きがあったんですけれども結局ビスマルクというプロシアの首相が成功してそれでプロシアの皇帝をドイツ帝国の皇帝として祭り上げて今のドイツ国ができたんです。
あ、そういう時代なんですね。
そうなんです。そう小国分裂からね大統一する時代な。でそのトップのビスマルクに呼ばれてベルリン大学行ってますからね。本当にもうドイツの学会なんかの本当のトップに立つわけですよ。
すごいですね。
すごいですよ。それでそのヤコブは特にビスマルクのドイツ統合の政治活動に参加してましてね。でドイツ文学者会議ってのがあってバイエルンとかヘッセンとかいろんな小国のいわゆる文化人関係がですね、
はい、
その連合のための大統合のための一つの運動を担うのね、
うん、
でそれに呼ばれて彼はフランクフルトでドイツ文学者会議ってのがあったんですけど、
はい、
その全国大会をねその議長になって押されたりしてね。
へえ、
だからもうその頃は本当に有名なトップの学者だったですね、うん、そういう人なんですよ。
そんなにすごい方たちなんですね、
う
ん、
そうそう本当そうなんです。で彼らは弟のが先亡くなるんですけどね、はい、1859年に弟のヴィルヘルムが亡くなりましてね彼は73歳で亡くなってるね、
うん、
でその4年後にヤコブがお兄ちゃんの方が1863年に78歳で亡くなってるんですよね、うん、それで 人生はあるんですけど、
はい、
さっきお話ししたその彼らに原稿料を払うために計画したそのドイツ語辞典ね、
はい、
これは動き出したわけは1838年からね、はい、で彼ら原稿もらってるし、それからベルリン行ってももちろん辞典の編纂は続いていくわけ、
はい、
で生きてる間にですね、ヤコブがその78歳で亡くなる時には F の項の途中までで亡くなるんです。 F ABCDEF まだ F で終わって、
それは結構前ですね。
そうです、前で始まったばかりよね、
はい、
うん、それで亡くなるんですよ、それでその後、
はい、
お弟子たちがもうみんな立派な学者になってるからね、あと継いでですね延々と続くんです。それは、そしてそのうち20世紀になって、初めに第一次世界大戦起きるでしょ、1914年に、
はい、
で第一次世界大戦の間もまだ完成してないんですよ、
うん、
でまだ続いてるんです、
はい、
でそれゲッティンゲンで行われてたんですけどね、編集は彼らゲッティンゲンにいたから、
はい、
それで第一次大戦も終わってもまだ完成しない、
はい、
でこのドイツは貧しくなりますよね、第一次大戦の後、その間もまだ編纂は続いてるんです。で小さい薄い冊子でね、
はい、
延々と続くんですよ。そして第二次大戦になっちゃったでしょ、それでもまだ終わらないんです。それで第二次大戦負けたでしょ、でもまだ終わらないんです。それでご存知のように第二次大戦が終わった後、ドイツは東西に分割されましたよね、
はい、
で東は共産圏、西は自由圏だけど、でも国境は厳しく管理されて、はい、でもちろん電話も郵便 も全部監視されたわけです。だけどもグリムのこのドイツ語辞典の編集所だけは東ベルリンと西のゲッティンゲンに2つ設けられてね、その2つの編集所だけは自由に電話ができた、自由に文通ができた、そういうところ、
うーん、
全く特別扱いした、
ね、この夏 の、 そのドイツの旅の時もね、うん、ちょっと先生おっしゃってましたけど、うん、それってね
すごいでしょ、
本当にすごいですね、そのことだけはやり取りができたってことですもん ね、
全く特別だったのね。それで感染したのがなんと1963年だったかな、すごいですよ、だから計算すると120何年かかってるわけで、
そんなに大変なものなんですか。
そうですよ、ものすごい、もうね今はもう完成されてね、
はい、
売ってるから僕も全部持ってますけどね、全巻そうだな、横に並べて1メーター20ぐらいじゃないかな、
そんなにあるんですか、
厚さが。
え、それはどんなことが書いてあるんですか。
いや、ドイツ語、例えばね、
はい、
フラオという女性という意味なんだけど、
はい、
古代ドイツ語ではどういうふうになってたかと。で古代ドイツ語ってのは今のようにドイツ語一つじゃないからね、
はい、
あちこちにあったわけでしょ、
はい、
それ全部ここではこうだった、ここではどうだった、バイオリンではこうだったっていうんですが、で中世にはこういうふうに変わった。
なるほど。
でその根拠となるその文献が書いてあるんです、
はい、
文例が出てくるわけ。例えばゲーテがこう使った、そのゲーテの何に書いてあるっていう全部書いてある。
あ、じゃあ日本でいう国語辞典とかと全く違うもの
ですね。違いますね。だけど日本で言えばね、日本大国語辞典っていうのがあるんだよね、
はい、
それは12巻ぐらいですけども、割とそれに近いよね。でもそれってさ、もう日本の場合は何十人という編集者が関わって割と短期間作るでしょ、10年ぐらいがせいぜいだよね。それさ120何年かかって作るんだよ、
すごいね、
すごいです。 ですからね、逆に言うとね、ドイツ語を母国語にしている民族ってたくさんあるんですよ、うん、前にもちょっとお話したかもしれないけどね、まずドイツが2つに分かれてたでしょ、東西、あれで言えば東ドイツと西ドイツ、国籍違うけどね、
はい、
ドイツ語喋ってたわけよね。それからスイスがドイツ語でしょ、3分の1はドイツ語喋ってる、
はい、
オーストリアは完全にドイツ語でしょ、
うん、
それからロシアのボルカ川沿岸にも何千万人というドイツ語族がいるんですよ。だから大きく見ても世界中で5つの民族がドイツ語を母国語としてるわけね。
そうなんです ね、
こういうことって僕ら日本人には考えられないじゃない、
うん、
そうでしょ。ですから国籍は違うけれども、はい、ドイツ語というので結ばれてるわけね。でグリムはそのドイツ語の歴史を全く初めから今まで全部調べ上げて書いてるから、だからドイツ統合のシンボルとしてグリム兄弟は今評価されてるんです。すごいよ。
いや、もうグリム兄弟といったらそのグリム童話を出した人っていうイメージだったんですけど、そういうこともされてたんですね。
だからね、あの1991年に東西ドイツがね、まあ、共産主義ドイツと自由主義ドイツが一緒になったでしょ、はい、ドイツ再統合って言われてんだけど、その再統合の時の記念切手はグリム兄弟の肖像画ですよ。
そうですか、う
ん、それからその頃100マルクしてだったかな、が出たんですよ、お金ね、
はい、
紙幣、それもグリム兄弟の写真だった。 だから今ドイツではグリム兄弟っていうとドイツ語の統合のシンボルドイツで言われてる。
そっちの方が有名なんですね、
う
ん、
有名です。メルヘンよりもそっちの方がもうグリム兄弟って言ったらドイツ統合のシンボルねっていう、ね、
そうなんですね、
うん、そうなってんですよ。
へ
ー、だからすごい大きな存在。
すごい大きな、そうですよね、うん、
すごい大きな存在なのね。でそれがまあグリムの大体の生涯なんですけどね。
はい、今日はグリム兄弟がドイツ語辞典を作った方というお話をお聞きしました、うんうん、全く知らなかったです。
そうでしょ、はい、ね、日本人はねグリム童話しか知られてないけどね。
そうですよね、うん、
今ドイツは逆ですよ。ドイツ語辞典の編纂者として知られてる。
そしてドイツのその統合のシンボルと。
そう、統合のシンボル、
ねね、されてるんですもんね、うん、本当になんかいろんなことがあった人生ですよね。
そう、すごい大きな存在ですよね。
はい、
うん、で言語学だけじゃなくて法律の方もね、ゲルマンの法律って、これも大きな本があるんですよ。古代ゲルマンの法典っていうのね。で法律って言ってもさ、はい、六法辞典とかそんなんじゃないからね。ゲルマンの法律なんていうのはさ、慣習法だから、はい、いろんなわらべ歌の中に入っていたり、民謡の中に入っていたり、伝説の中に入っていたりする、そういうものを法律と言ってるわけ。
そうなんですね。
そうなんですよ。だからこれまたね、もう今の法律という言葉と全然違うのね。例えば日本でさ、田舎でね、
はい、
隣のお家の田んぼの水を盗んだやつはこういう罰を受けるとかね、鞭、
はい、
で打たれるとかって、まあ、無言のさ村の掟があるじゃない、
はい、
それなんですよ。それを法律と呼んでるわけ、
うん、
だから彼が法律の研究するためには六法辞典探してくるんじゃなくて、村の伝説とか民謡とかそういうものの中でどういうことが言われてるかっていうのを調べる。
へー、
うん、だからすごく大きな仕事なんですよ。
本当にそうですね、うんうん、グリム兄弟のことを聞き出したら本当に時間が、ね、
そうです
毎回足りませんが、うん、先生来週のテーマは。
そう、来週ね、はい、そのグリム童話の成立の途中でね、
はい、
大きな問題があったんですね、
はい、
でこれも大きな問題の問題ね、それ聞いてもらいます。
また気になりますね。これは次週に続くということですね。
そうです、
わかりました、はい、先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。